私たちの主イエス・キリストが、十字架にかかり3日目に復活されたことを記念する、日であります。主イエスは私たちの罪のために十字架にかかり、その贖いをなしてまた3日目に復活してくださいました。それは私たち、が本当に主と同じように、死してなおその死を乗り越えて主と同じ身体をいただく、その希望の時であります。どうかそのことを覚えて、今日は感謝と喜びを持って主を共に賛美しましょう。では、前奏をお願いします。はい、よろしいですか。では礼拝少しです。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。では、共に主を賛美しましょう。キリストイエスは はい、では祈ります。共に心を合わせていただけたらと思います。主よ、皆を称えます。今日こうして、イースターの日に、共に兄弟姉妹たちを集い、あなた様の十字架と復活を喜び、感謝する、この時をありがとうございます。主よ、誠にあなた様は、私たちの身代わりとなって十字架につき、しかし、死に打ち勝ち3日目に復活されました。本当にその歴史的事実の上に私たちの信仰を立っています。主の十字架はいつまでもなお常しえに私たちの救いとして、今私たちの目の前に与えられていること、私たち一人一人の救いとして与えられていることを感謝いたします。どうか今日この日、私たちが、このイースターの出来事をより一層深く心に、刻むことができますように、どうか、主を働いてください。今日、集った人一人一人の上にどうか主が祝福を与えください。また今、来ておられる一人一人の方、あるいはまた、事情があって来られない方々の上にもあなた様が、祝福を与え、そして主に心を向けるそのような思いをどうかお与えください。今日この礼拝を始めから終わりまであなた様にお捧げいたします。尊き皆イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。では、紙芝居ですね。嬉しい知らせ、ではよろしくお願いします。
嬉しい知らせ、よみがえられたイエス様。マタイの福音書。
ごめんなさい、先に賛美があります。子供賛美ですね。大人も一緒に声を合わせて賛美しましょう。
嬉しい知らせ、よみがえられたイエス様。マタイの福音書28章、マルコの福音書16章、ルカの福音書24章、ヨハネの福音書20章から。イエス様の弟子たちはすっかり元気をなくしていた。大好きなイエス様にもう二度と会えない。なんでこんなことになってしまったんだ。イエス様は救い主じゃなかったのか。王である神様が約束されたはずなのに、こんな結末になるなんて。そんな風に思っていた弟子たちは分かっていなかった。結末はまだ来ていないということを。イエス様が亡くなって3日目の夜明け前、地面がぐらぐらと揺れた。神様に送られた天使を見て見張りの兵士たちはおぞましさのあまり青ざめて地面に突っ伏した。天使はいとも軽々とお墓の前の石を転がして、その上にちょこんと座って何かを待っていた。ようやく夜が明ける頃、マグダラのマリアと他に何人かの女の人たちがイエス様の体をきれいに洗おうと思ってやってきた。朝の光がオリーブの木々の間から斜めに差し込み、青々とした葉っぱの上の夜露の雫をキラキラと照らした。まるであちこちに散らばった涙の雫のよう。女の人たちは静かに丘の小道を行き、オリーブの林を抜けお墓にたどり着いた。すると蓋をしていたあの重い石はなく、入り口は開け放たれている。恐る恐る中の暗闇を覗いてみた。どうしたんだろう、 どんなに目を凝らして見てもイエス様の体が見当たらない。驚いている女の人たちにさらに追い打ちをかけるように、まるで雷でできているかと思われるような衣をまとった眩しく光り輝く人が近づいてきた。怖がらなくてもいいのですよ、天使が言った。でもどうしてそんなことできる？思わずみんな悲鳴を上げた。構わずに天使は続けた。どうしてこんなところにいるんです？これはお墓で、ここは死んだ人がいるところでしょ。女の人たちは開いた口が塞がらなかった。イエス様はもう死んではいません、よみがえられたのですよ。これを聞いた女の人たちは嬉しさのあまり飛び上がった。天使はそんな彼女たちの喜びを見て思わず笑った。まるで悪い夢から覚めた子供たちみたいだったから。他の人たちは急いで家に帰ったけれど、マリアは少し残った。どうしてこんなことが？イエス様は確かに息を引き取られた。どうしてまた息を吹き返すなんてことができたの？そんなことをつらつらと思い巡らしていたちょうどその時、誰かがその中を歩いてくるのを感じた。庭師か誰かかな？もしそうなら、イエス様がどこにいるか知っているかもしれない。急いでその人に声をかけた。あのイエス様がどこにいるか知りませんか？どこにも見当たらないんです。でも大丈夫、イエス様の方でもうとっくにマリアを見つけていたから。マリア、そんな風に呼んでくれる方はただお一人だけ。マリアは心が躍ったかと思うと、突然思いがけなく熱い涙がこみ上げてきて、どうにも抑えられなかった。もうどこにも行かせないとばかりに、思わず目の前のイエス様にしがみついた。マリア、お前の気持ちはわかるけれど、私はいつも近くにいるよ。大丈夫だから、さあ今は急いで行って他の人たちに伝えなさい、私がよみがえったとね。マリアは急いで町まで走っていった。こんなに早く、こんなに長く走ったことは一度だってなかった。でも不思議と疲れない。どこまでもいつまでも走っていけそう。だって足が地についていないみたい、背中に羽が生えているみたいだったから。明るく輝く太陽は澄み切った風を切って走っていくマリアをどこまでも追いかけてくる。その朝、かけていくマリアにはまるで世界中のすべてが新しく生まれ変わったように見えた。生まれ変わった世界が喜び歌っているように聞こえた。木々も草花も鳥たちまでも彼女の心と同じように喜びに打ち震えているようだった。神様はすべての悲しみを拭い去ってくださったの？死から命をよみがえらせるお方なの？とにかく弟子たちにこのことを知らせないと。きっと信じられないほど驚くわ。マリアはそう思った。そう、彼女の思った通りだった。おしまい。
では、黙祷のうちに心を静めましょう。窓のそばにおられる方はぜひ換気をよろしくお願いします。また窓はね、寒い方は閉めてください。では聖書朗読となります。本日の朗読箇所はヨハネの福音書20章24節から31節です。ではお読みします。12弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時に 彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手の釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し込んでみなければ決して信じませんと言った。8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。次よろしいですか。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。では、以上の箇所から、復活した救い主を信じることというタイトルでクリスさんにメッセージしていただきます。よろしくお願いします。
あ、皆さんおはようございます。ごめんなさい。ハッピーイースター、イースターおめでとう、ね。最初にお祈りしましょう。天の父なる神様、私たちはこのように一緒に集まり、あなたの一人子の復活を祝うことができることを感謝します。主イエスが死に打ち勝ったことを私たちは賛美します。あなたの御言葉は、キリストが死に打ち勝ったので、いつの日かあなたを信じる者たちも死に打ち勝つと教えています。あなたが私たちに与えてくださる命に感謝します。今、私たちが共に御言葉を学ぶ中で、どうか私たちを導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。あなたが初めてイエス・キリストを信じた時のことを思い返してみてください。キリスト教について特に信じがたいと思うことはありましたか？ある人にとってキリストが少女から生まれたことを信じるのは特に難しいことです。また神様が世界を創造されたことを信じるのが特に難しい人もいます。イースターの朝に祝おう、イエス・キリストが死からよみがえられたことを信じるのが特に難しい人もいます。もしキリストの復活を信じることが難しいであれば、それはあなた一人だけでではありません。今日の聖書箇所に出てくるイエス様の最も親しい弟子の一人でさえ、イエス様の復活を疑っていました。ある時は信じることが簡単でないこともありますが、キリストを信じることによる恩恵は何者にも代え難いものです。ヨハネの福音書 20章24節から31節を見てみましょう。福音ではトマスについてあまり語られていません。トマスが双子であることは分かっています。なぜならトマスの名前アラム語でトマス、ギリシャ語ではディディムスは双子を意味するからです。トマスについて私たちが分かることのほとんどはヨハネの福音書に記録されています。ヨハネ11章にはラザロというイエス様の親友のことが書かれています。ラザロは重い病気で、彼の姉妹はイエス様がすぐに来て弟を癒してくれることを望んでイエス様に知らせました。しかしイエス様はすぐには来ませんでした。イエス様はラザロの故郷に戻る前にさらに2日間その場所にとどまっていました。その間にラザロは死んでしまいました。この話の続きを知っている人は最終的にイエス様がラザロを死からよみがえらせたことを知っていますね。これは弟子たちに全員が目撃したものすごい奇跡でした。イエス様がラザロに会うために戻ると弟子たちに告げたとき、弟子たちはちょっと驚きました。というのも最近ユダヤ人たちが今から戻ろうとしている同じ地域でイエス様を殺そうとしたことがあったからです。彼らが行こうとした時、トマスは仲間の弟子たちにこう言いました。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。この箇所からトマスは悲観的な人であったか、または勇敢な人であったか、もっと言えば悲観的であり勇敢でもあったということが伺えます。ヨハネの福音書に記録されているトマスの次の言葉は14章でイエス様と弟子たちが一緒に杉越の祭りを祝っている時に出てきます。イエス様は弟子たちに父の家つまり天国に彼らのための場所を用意するために去っていくのだと言われました。4節でイエス様は弟子たちにこう言われました。私の行く道はあなた方も知っています。この時トマスは主よどこへいらっしゃるのか私たちにには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょうと言っています。イエス様はこう答えました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。この箇所をはじめ トマスの言葉を読んでみると、トマスは自分の疑問や不信をものすごく正直に表現していることがわかります。このことは今日の箇所を続けて読むとさらに強くわかります。ヨハネの福音書20章24節では、イエス様が復活した後、弟子たちの集まりに現れた時、トマスはそこにはいなかったことが記されています。なぜいなかったのか、その理由は語られていません。おそらく体調が悪かったのでしょうか、あるいはイエス様の死に負担して他の人と一緒に過ごす気になれなかったのかもしれません。本当のところはよくわかりません。ただ一つ言えることは、彼が不在の間にトマスは信じられないすごいことを見逃してしまったということです。その後で他の弟子たちが、私たちは主を見たという驚くべき知らせをトマスに伝えました。25節の告げたというギリシア語の形は、弟子たちが何度も何度もトマスに告げたことを表しています。トマスはどのように反応したのでしょうか。固くなに信じようとしませんでした。おそらくトマスは悲しみのあまり、他の弟子たちがおかしくなってしまったと考えたのでしょう。もしかしたら彼らはイエス様を見たと思い込んだだけだ。私たちの心は、ある時はそのようにおかしくなってしまうこともあり得るとトマスは考えていたのかもしれません。トマスは他の弟子たちに言いました。私はその手の釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し込んでみなければ決して信じません。聖書の真理を確信させる驚くべきことの一つは、登場人物の歌や不信仰を聖書が正直に表現していることです。例えば出エジプト記の3章と4章で、神様は砂漠の中でモーセにご自分を表されました。神様はモーセにエジプトに戻り、パロに私の民を解放するよう告げなさいと言われました。モーセは自分がその仕事にふさわしい人間だとは信じられませんでした。そして自分ではなく他の人を使わせてほしいと神様に懇願しました。また詩詩記6章では、イスラエルが神様に不従順だったために、ミディアン人 の手に落ちてしまったことが書かれています。そこで主はギデオンに現れ、行ってミディアン人からイスラエルの民を救うように神様が慈しみを持って対処されるのは素晴らしいことです。モーセとギデオンの人生にも神様は慈しみを持って対処されました。これから見ていきます、がトマスの人生でもそうでした。神様は私たちに対しても信じられないほど忍耐強く接してくださるのです。一週間後、弟子たちが再び集まっていたことがわかります。今回はトマスも一緒でした。一週間前にイエス様が来られた時と同じように、弟子たちは戸締まりをしていました。19節によると、ユダヤ人を恐れて戸を閉めていたのでした。トマスが疑いの気持ちを抱いていたのに対し、他の弟子たちはユダヤ当局に逮捕されることへの恐怖を抱いていたようです。しかし鍵のかかった戸はイエス様を締め出すことはできませんでした。イエス様は奇跡的に二度目に彼らの前に現れ、平安があなた方にあるようにと言われました。恐れと疑いの真っ只中で、イザヤ書9章6節で平和の君と呼ばれるイエス様は平和をもたらすのです。さて、イエス様はトマスに直接語りかけられます。27節で、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさいと言われました。イエス様は疑いや不信仰を抱くトマスに対して慈しみ深く優しさを持って対応されます。そして彼が求めている証拠へ与えてくださったのです。しかしその後、イエス様はトマスに挑戦し戒め、こう言いました。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。文字通り、イエス様は不信仰になるのをやめて信じるものになりなさいと言っているのです。トマスは不信仰の道を進んでいますが、イエス様は彼を信じる方向へ行くようにと呼びかけているのです。疑いは不信仰と 同じではありません。疑いは信仰と不信仰の中間、ハーフウェイと表現されます。日本にハーフウェイという場所があるかどうかは分かりませんが、少なくともアメリカではハーフウェイハウスというものがあります。それは刑務所から出所したばかりの人たちが住む場所のことです。ハーフウェイハウスで生活することで、もっと受刑者は刑務所の外の生活に適応することができます。ハーフウェイハウスは人によっては大きな助けになります。しかしその人が永久にハーフウェイハウスにとどまるのであれば、それはちょっと悲しいことです。疑いも同じようなものです。私たちは永久に疑いの中にとどまることを目指してはいません。イエス様はトーマスにイエス様ご自身を信じるようにと呼びかけています。そして皆さんや私にもイエス様を信じるようにと呼びかけているのです。ヨハネの福音書は明らかに人々の霊的な旅路の様子を表しています。ヨハネは神を信じない人たちが不信仰の方向へどんどん進んでいく様子を示しています。一方、ヨハネは信仰者、特に弟子たちが神への信仰を深めていく方向に進んでいく様子を示しています。ヨハネの福音書20章28節のトマスのイエス様に対する応答は、この福音書の中の一番盛り上がるところでしょう。トマスはイエス様に、私の主、私の神と言いました。トマスが実際にイエス様の手の釘の後に指を入れたかどうかは語られていません。トマスがイエス様の脇腹に手を入れたかどうかは分かりません。おそらくイエス様を見ただけでトマスの疑いをすべて吹き飛ばすのに十分だったのでしょう。トマスは信じることによってキリストの真の姿を認識するようになりました。私たちが何を信じるかは誰を信じるかと同じくらい重要です。トマスはイエス様が主である神であると信じています。彼はイエス様の神性、つまり神である性質をはっきりと断言しています。ある人々はイエスクリストを信じているというかもしれません。しかしその人にとってイエスクリストは本当に自分の人生の 主なのでしょうか。彼らはイエス様が神であると信じているのでしょうか。キリストの人格、ご性質について私たちが何を信じているかは非常に重要です。トマスの信念はまた言葉と行いの両方において彼が実際に行動を起こすことへと導きました。28節で彼は私の主、私の神とキリストを信じることを告白しました。この節はローマ人への手紙10章9節にある。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。を思い起こさせます。使徒の働き、一章八節には、イエス様が天の父のもとに帰る前に弟子たちに語った最後の言葉が記されています。こうあります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。トマスはその後、キリストの福音を地の果てまで伝えることで、キリストへの信仰を示したことが、教会の歴史から分かっています。パウロのような他の弟子たちが西の方に福音を広めたのに対し、トマスは東の方へ福音を広めた弟子の一人でした。トマスはインドまでキリストの福音を伝え、そこで広範囲な働きをしていたことを示す非常に有力な証拠があります。彼は最終的に現在のインドのチェンナイ市でその信仰と証しのために殉教しました。地の果てにまで旅をしたトマスは主イエスがどのように自分を伺いから信仰へと導いたかを間違いなく数えきれないほどの人々に伝えました。それが福音の力です。百聞は一見にしかずという言葉があります。トマスの人生においても確かにその通りです。しかし、29節でイエス様は水に信じる者に特別な祝福を約束されています。そのように言っています。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。この約束は皆さんや私のためのものです。信じることは祝福につながります。 キリストを知ることによってどのような祝福を受けたか考えてみてください。その祝福を全部書くには世界中の紙を集めても足りなくなりそうです。最後に31節ではキリストを信じることが命につながっていることがわかります。この20章の最後の節でヨハネはこの福音書が書かれた理由を教えています。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ある本は私たちを楽しませ、私たちに情報を与えます。また別の本は私たちを指導したり、私たちを励まして、奮い立たせることを目的としています。ヨハネの福音書は私たちをキリストへの信仰と命に導くために書かれました。死刑囚が国家の目から見て死刑を免れることができないのと同じように、神様から離れた神を信じない人は神の前で断罪されるのです。これは悪い知らせです。でも良い知らせはキリストにあって私たちは神様からの許しと永遠の命を得ることができるということです。もしイエス様があなたに命を与えることができるのかどうかと疑っているなら、イエス・キリストの復活を考えてみてください。そして疑うことをやめて信じていただきたいと思います。復活はキリストが生と死に打ち勝つ力を持っていることを示すものです。確かにいつか私たちはみんな死にます。私たちが生きている間に、主イエスが先にこの地上に戻ってきて天の御国を立て上げるということがない限り、私たちは死にます。しかし、主はご自身を信じる者たちに、ご自分の王国で永遠に生きるのに適した新しい完全な体を与えると約束されました。私たちが天の御国でイエス様に会うとき、トマスのようにイエス様の傷跡を見ることになるでしょう。そして私たちを救うためにしてくださったすべてのことに対して永遠に主イエスを賛美することでしょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちの疑いや不信仰に驚くほど忍耐強く 対処してくださることを感謝します。私たちが不誠実で不信仰であることをお許しください。あなたがいつも誠実を尽くしてくださることを私たちは賛美します。あなたの一人子の犠牲を通して私たちに与えてくださる命と許しを感謝します。私たちはイエス様が生きておられ、いつかイエス様と顔を合わせることができることを心から感謝しています。その日まで私たちが忠実であるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。